さあ、和歌山県30市町村をぐるっと回って町自慢、町おこしの話題をお届けしているラジオで和歌山です。リポーターはいつもの阿部直美さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いや、あちこち回ってますけれどもね、慌ただしく
、はいはい、
今までもうどのくらい回りました？
ですね、ちょうど、昨年の4月からですので、
去年4月からスタートだったんですかね。
はい、そうですね、12カ所目ということになりますね。
12カ所目、そうです、はい、まだまだですね。
ね、
そうですね、
まだ半分行ってませんね。
だからね、安倍さんが回った市町村というのはね、私はゆかりさんよりもね、安倍さんの方がむしろ詳しくなってますからね。これは大変ですよ。30回りきったらね、はい、もう本当
そうです、
うんちく話たくさんできる。
そうです、ね、
はい、ただどんどん忘れてったりということなんですが、
安倍さん大丈夫だと、
は
い、
今週はどちら？
今週は紀の川市に行ってきました、うん、はい、でですね、紀の川市、名前通りにね、東西に紀の川がこう流れてる、市なんですけれども、2年半前に、5つの町が合併して紀の川市になりましたよね、うん、で桃ですとかね、いちごですとかね、そういったものでもすごく有名なんですが、八朔とかいちじくが、うん、生産量日本一というふうに、ね、はい、なるなどの、そういう、フルーツの里としても知られているということなんですね、はい、でメッケモン広場おなじみですよ ね。そちらの方に行きますと、地元産の美味しい桃を使った桃のソフトクリームも食べられるということでね、
これが200円でね、200円でね、すごいですよ、美味しさ、500円ぐらいの価値がある。
本当ですか？
本当に
食べました。
食べたんですよ、
私も食べた。
ねえ、うまい、うまい、
はい、美味しくした感じですね。
もちろん、
はい、そうですね。
で、紀の川市自体にですね、和歌山市と紀の川市の間、サイクリングロードでつながってるってご存知ですか？
なんか最近人気のコースらしいですね。
ね、そうなんですね。往復60キロぐらいはあるかなと思うんですけど、私も自転車好きですのでね、ぜひ行ってみたいなと思っているところなんですよ。はい。で、桜好きの小田川さんですが、はい、いよいよ桜のシーズンということで、
たまりませんよ。
はい。紀の川市もね、いろんな花見どころあります
ね。ありますね。
はい。桃の情報も含めまして、はい、お花見については番組の最後にお届けしたいと思います。
ラジオで和歌山発見お宝紀の川市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
では桜といえばですね、桜の歌人西行ですよ ね、思い浮かべる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、このね、西行が実は和歌山県紀の川市出身だというのはご存知ですか？
それはある一説ということですか？
一説ということではあるんですけれども、
西行はあれですよ、京都の生まれですよ。
そうですか、京都によくとか長い間、いたということは事実なんですけれども、
私はずっと京都風生まれだと思ってたんですが、
そうですか、意外とですね、
和歌山
ですか、意外とですねというかですね、実は今日はそのことについてお話ししたいと思うんですけれども、旧内田町の竹房というところ出身だという話が有力だということが、
橋がある竹房橋という橋、あの辺
りですね、はい、でですね、直接的な、証拠という、西行は竹房出身であるみたいな、そういった文書が出てきていれば一番わかりやすいんですけれど、でもそれはちょっとね、ないんですが、いろんな点から考えてどうもそれが本当らしいと。
いろんな点、
はい、
そのいろんな点はどんな点なのかが問題なんです
ね。そうなんですね。
それ今日は解明していくわけです
ね。そうですね。で、気になるところなんですが、まず西行のね、歌を鑑賞してみたいと思います。でもね、ちょっと文語体のね、歌ですので、一回聞いても意味がちんぷんかんぷんっていうかね、わからないんじゃないかな、わからない方多いんじゃないかと思いまして、本邦初の試みとしましてですね、今回西行の歌を現代語訳にしてみようということで、
現代語訳で、
はい、サラダ記念日のね、田原町さん、
田原町はね、はい、やってましたね、与謝野晶子の歌をね、
そうなんですよ、乱れ髪なんかを、はい、例えばですね、やわ肌の熱き血潮に触れもみで寂しからずや道を解く君というね、有名な歌は、田原町バージョンでいきますと、燃える肌を抱くこともなく人生を語り続けて寂しくないの、
わかりやすいですね、これの方が、ね、
そうですね、語りかけるようなというか、こういった感じなんですね。で、西行の歌もこの調子で行ってみたいと思うんですが、順番としましては、まず私が、どういう意味の歌かをさらっとご説明した上で、赤井さんに田原町風の現代語訳バージョンの歌、そしてその後、
赤井さんが元を歌 歌を歌うんじゃないですか。
で、元歌をまたさらに高井さんが、
ま、はい、そういう形で、
本当はこんな歌ですという順番でご紹介したいかと思います。はい、はい、では行ってみたいと思いますよ。まずですね、やるせない心はまるで春の霞のようで、いっそ出家してしまおうと思うようになったというね、そういった思いの歌です。はい、ではですね、これですね、はい、これですねっていうのもなんですが、
安倍さん、これですね、
打ち合わせが、
打ち合わせが、
打ち合わせをしながら進行
するということなんです、はい、すいません。
やるせない心はまるで春霞、霞晴らそう出家してでも、
はい、で西行はこのように歌っています。
うん、空になる心は春の霞にて、世にあらじとも思い立つかな。
はい、
難しいですね、やっぱり。
もともとは難しいです、結構ね。何が聞いてて、ほとんど。
そうですよね。
意味わからない。
はい。で、和歌山というかですね、熊野古道を歌った歌もあるんですね。
うん、
で、浜湯が生えている、熊野の海辺が寂しいように、私の心も寂しい。そして波が重なるように、うん、あるいはね、浜湯の 葉がね、重なるように、うんうん、私も人並みに年だけは重ねるものだよ、という歌です。はい。
これを現代風に読むとということですね。
はい、そうですね。
熊野寺の浜湯寂しく咲いている、みんな寂しい、みんな年取る。
はい、なんか寂しくなってきましたけれども、はい、もともとの歌はこちらです。
三熊野の浜湯ウール裏さびて、人なみなみに年増重なる。
はあ、
ね、やっぱり現代風のやつのが圧倒的に分かりやすいですね。
そうですね。はい、でですね、また出家の歌ですね。
うん、
はい、世俗を捨てて形だけ出家となっても、本当に浮世を捨てたとは言えない、
うん、
で、世俗に残っている人の方がね、日々いろんな困難の中で修行を重ねているというふうにね、言えるんじゃないかという歌です。
彼は23歳であれですよ、妻と子供を捨ててね、
そうなんですね、
出家するんですよ。
はい、
あ、びっくりするような話なんですが、
はい、そうですね。はい、で、田原町バージョンでいきますと、
形だけ出家したって意味ないじゃん、普通の人こそ戦っている。
はい。ということで、それを西行はこのように歌っています。
身を捨つる人は誠に捨つるかは、捨てぬ人こそ捨つるなりけれ。
うん、ね、深い。
いやいや、やっと私今この年になって意味わかりました。今まで何を勉強してたんですかね。
ねえ、なんかこうね、こう深い味わいがあるかと思うんですけれども。
捨つるなりけり。
ね。
なりけれか。
なりけれ。
ねえ、出家したって意味ないじゃん。
意味ないじゃんっていう感じでね。
普通の人こそ戦ってる。はい、そうなんですよ。私たち戦ってるわけです。
ね、そうだそうだという声が聞こえて。
出家しないでも戦ってるという。
そうですね。はい。でですね、恋の歌と思われるものもあるんですね。
恋の歌。え、西行に恋の歌あったんですかね。
そうです。はい。
あの人を思えどそれはならぬ恋、月もおぼろで涙ちょちょぎれ。
ちょちょぎれって何ですね。もう今風ですよね。
はい、別にこれ田原町さんが作ったわけではないんですが、スタッフが作った歌ですけれども
、月もおぼろで涙ちょちょぎれっていうのはね、これがっくりしますが、
はい、
はい、
で、作業は、
はい、嘆けとて月夜は物を思わする、過去違うなる我が涙かな。これ非常に有名な句ですよね。
百人一首に、ね、含まれている歌なんですが、
涙ちょちょぎれの部分はどこですかね。
我
が涙かなが涙ちょちょぎれですか。
はい、そうですね。うん、はい、まあね、あの漂白の詩人の西行もどうやらね、恋に悩んでいた、恋をしてね、うん、悩んでいたと言われています。でね、お相手が誰かということについては、うん、後ほどまた、う
ん、あ、出てくるんですか。
そうですね、お伝えしたいと思います。いつです
か。出家した後ですよね、もちろん、祭司が、あ、祭司
が
いる前ですか。祭司
ありながらということもあるようなんですが、
いや、祭司かわいそう、
はい、これはすごいです ね、
はい、はい、ということでですね、西行の世界にちょっと触れていただいたんですが、
うん、
それではですね、西行果たして本当に紀の川市内田のね、竹房生まれかということについて、うん、地元の西行関連の NPO 法人のメンバーで、うん、いらっしゃる舘邦康さんのお話をお聞きください。西行が竹房のあたりの出身であるということは最近分かったようなんですが、どういったことからだんだん分かってきたんでしょうか。
昔この田中の将と、隣の荒川の将が、争いをしていまして、 その高野山寮である荒川の庄のことがその高野山文書の中に出てきまして、その荒らしていた方の佐藤家の名前が出てくるわけなんですね。でその経図をたどってみると、その中に佐藤紀清という名前が出てきまして、あ、これは西行のことではないか、同一人物であるということが分かってきて、でこの田中の庄出身であるということが最近分かってきたわけなんです。
西行法師、まあ、出家されてからですね、高野山の方に身を寄せられた時期もありますけれども、それも何かこの竹房というか出身地と関わりがあるようなんですよね。
はい、この高野山の、まあ、中高の祖と言われている名山上人というのがいるんですけども、その名山上人が、この竹房出身なんですね。その名山上人の次が霊山、霊山の次が林県と、三代続けて高野山の県業が竹房から出てるわけなんです。その林県とこの西行は、まあ、顔見知りであったということもありまして、まあ、高野山の方にこう登りやすかったのではないかと、それを林県を頼って登っていったんじゃないかなというふうに思われます。
今、西行の公園というのを作ってらっしゃるということなんですが、どんなふうに作られてるんでしょうか。
私たちはこの西行がこの竹房出身である、紀の川市出身であるということを、まあ、誇りに思うということで、やっぱり記念事業として何かしたいなということで、一昨年は西行の花碑とかを作りまして、またある特殊課から土地を提供していただきまして、約600坪の公園を建設中です。で、まあ、桜の木を約100本植えたり、それから最近では藤棚を作りまして、四季折々の花がこう鑑賞できるように、また皆さんの憩いの場になるようにということで、その西行法師公園を建設中でございます。
手弁当でということなんですが、
はい、何しろこうもうほとんどボランティア状態で、資金も全くありませんので、まあ、紀の川市とか和歌山県の、まあ、助けもいただきながら、まあ、ご寄付もいただきながら、そういう活動を続けております。
だから寄付 大歓迎ということになりますか。
はい、そのためにまあ NPO 法人を立ち上げまして、全国からご寄付をいただければと思いまして、そういうふうに願っております。はい、よろしくお願いします。
桜の苗を植えてるんです ね、
ですね、
100本ほどのね、
はい、
これがだから満開になったらね、西行と絡めてこう大々的にね、
そうですね、
観光 PR できますね。
はい、まあね、西行が紀の川市内田のね竹房出身ということ、ちょっとこう納得されてきましたでしょうか。
まだ完全に納得してないんです
ね。そうですか。ではもうちょっとね詳しいご説明したいと思うんですが、でその後でね小田川さんと赤井さんと、ラジオをお聞きの皆さんにねご判断をしていただきたいかと思います。で、ね、まずちょっとねややこしいかもしれないのでよくお聞きくださいね。まずなぜね出身地が長い間謎だったか、ね、有名な西行なのにと思いますよね。でね、これはね訳あって本人が隠していたからだと言われていて、その訳がですね、まあ、西行が生きていた時代ですとか、その取り巻く環境が深く関わってるんですね。で西行は1100年代、まあ、1118年に生まれて1190年に亡くなっているんですが、それがまあ平安末期にあたるわけですよね。で、まあ、出家前は都で皇族ですとか貴族の警護などをする武士だったんですね。
あれ北面の武士と、
そうですね、
歴史では北面の武士と、
はい、平清盛なんかも、ね、同期だったということで、はい、まあ、皇族貴族と、ね、親しく交わっていたということもありまして、で、まあ、でもその時に当時上皇貴族の勢力争いですとか、
巻き込まれて、
そうなんです、高野山内でも、まあ、なんか抗争があったりというようなことがあって、まあ、西行もねそうなんですよね、巻き込まれていったということがあります。で、まあ、まずですねその当時の皇族の様子なんですけれども、まあ、平安時代に院政を行いました白川法皇がいますね。まずちょっと系図を思い浮かべていただきたいんですけれども、はい、で白川法皇がいて、で、彼が寵愛しました女性が体験門院という方です。でその体験門院は、白川法皇の孫にあたります鳥羽上皇の奥さんにさせられちゃうというか、まあ 入るわけですね、妃として、うん、で、その後体験門院子供を息子を産むんですが、うん、その息子が崇徳天皇になるわけです。で、まあ、崇徳天皇は実は白河法皇が産ませた子供ということは、うん、まあ、当時というかね、周知のことだったということなんですよ、うん、でまだここまでの関係お分かりになりますでしょうか。
なるほど。
ね、で、まあ、でもね、あの、面白くないのは鳥羽上皇というわけですよね、うん、
当然ですね。
そうですね。で、体験門院と険悪な仲になっておりまして、うん、で、鳥羽上皇は、まあ、当てつけかなんか分かんないんですが、うん、まあ、美福門院という方をですね、うん、新たな妃に迎えて寵愛するということになるんです、うん、で、
美福門院ってどんな人なんですか。
美しい方だ。美しい幸福
とかね。あ、めちゃくちゃ、はちゃめちゃな女性はもらわないでしょうからね。
あ、はい、あの、まあ、当時の有力者の後押しでというか、うん、まあ、バックに。
政略結婚的なんですかね。
そうですね。まあ、そういったこともあると思います。
この時代すごいですね。男女関係ね。ね、
はい。
乱れに乱れてます。
今でよかったです、ね。
まあ、そうなんです。で、まあ、崇徳体験門院親子チームと、ええ、あの、鳥羽美福門院の、まあ、新カップルチームの対立があったわけですね。うんうんうんうん、で、でもまあ、あの、西行の方は、うん、体験門院からも、美福門院からも好まれていたらしいっていうことで。
両方と非常に密接な関係があったわけですよね。
だ
どっちかにつくっていうわけには、
いかない。
なかなかいかないんで、うん、ここで悩むんですよね。
そうですね。で、そういった中でも、めんどくさい、出家したるわいと言って、
それで
出家したという話もあります。
かっこよすぎますね。
でも、それは一説なんでしょ。
一説ですね。
100% そうでもない、
はい、とは言い切れないんですけれども。うん、で、まあ、一方、高野山の構想なんですが、ここでもね、崇徳体験門院派対、鳥羽美福門院派の構想があって、で、またさらには西行のまあ実家があったといわれるまあ内田のね、田中の将、そこが佐藤さん、佐藤家がね、あの、治めていた土地になるんですが、まあ、崇徳体験門院にまあ献上していた土地でもあるということで、崇徳体験門院派と、またその隣のね、紀の川を挟んで隣の桃山の荒川の将というところが、鳥羽美福門院側の土地ということで、そこでなんかこう、構想、境界争いが。そう
できたんですか。
はい。
ね、もう日中もさっちも行かなくなったんですね。
そうですね。
こっちに着くわけにもいかないし、かといってこっちも着くと、
はい、
逆の方に義理を書くと。
そうですね。
まあ、板挟みで。
板挟みで。鳥羽にも愛され、大剣門院にも愛され、美福門院にも愛されという西行だったんで、まあ、あの、出身地をね、できるだけ明かさないで、出家として生きていこうということになった
と。そういうことですから。
はい、思われてるわけですね。で、あの、西行がですね、あの、まあ、どうしてその田中の将、紀の川氏、竹房の出身だって言えるかっていう根拠を整理しますと、うん、あの、まあ、盾さんのお話にあったように、うん、高野山文書に掲載されている家系図、
佐藤
家の家系図に
残ってるんですか。
佐藤則清という名前があるんです、うん、で、そのね、
本名がそうですね、佐藤則清っていう
んです、う
ん、
そうなんですよ。
なんか今風な名前でしょ。
そうですね、
佐藤則清さん、今でもいくらでもありそうです、
ね、そうですね、
友達にそうです
ね。
で、あの、その佐藤家代々、あの、西門城というね、あの、役職を都で務めておりまして、うん、則清もまた同様にね、御所の警備の役職についておりますので、うん、やっぱりそのこう役職的にも代々の役職的にも、あの、納得できるものであるということですね。で、まあ、佐藤さんというのはね、西門の城の藤原家で佐藤という名前になってるわけなんですが、で、任官するとき、そういうこう役職に就くときには、うん、高額の金品が当時ね、あの、支払われるっていう役職を買うっていうことが普通に行われていたようなんですね。ですので、まあ、お金持ちのお坊ちゃんじゃなきゃ到底無理という部分もありまして、まあ、佐藤家はそういう財力があったということですね。で、また、あの、西行、高野山に長く住みますよね。で、あの、誰でもね、高野山に住めるというもんではないんですね。
うん、あ
の、
入れてくださいっていうね。
はい、
う
ん。なんで、まあ、代々ね、あの、内田出身者、まあ、竹房の出身者が当時の高野山支配してましたんで、うん、そのこともね、西行が、あの、竹房出身である、内田出身であるということを裏付ける事柄の一つというふうに言われていますね。はい。ということでですね、まあ、あの、西行についていろいろお勉強してきたわけですが、うんうんうん、まあね、最もね、親しまれているのではないかと思われる桜の歌を、うんうん、まあ、ご紹介してというか、あの、これで締めくくらないとと
思います、ね。今、この時期はやっぱり桜の歌を出さないとね。
はい。
はい。
は
い、ですよね。
では、これにより、あの、現代語バージョンの方で、はい、まず赤井さん、お願いします。
死ぬのなら、うん、ブッダと同じ頃がいい、うん、桜の季節散る花の下、
はい、これが西行の、歌になりますと、
願わくは花の下にて春死なん、その如月の望月の頃、
これは非常に有名ですね。
そうですね、
はい。
はい、ということで、紀の川市の中村真嗣市長のお話です。いちご自転車に乗ってどういったところを巡ってほしいなとお考えですか？
まあ竜騎士川時代からいちご狩りということで役場のすぐ近くで、もう10年以上やってるわけなんですが、春から5月末ぐらいまではもちろんいちご狩りにも行ってもらえるし、ちょうどその和歌山電鉄岸駅の周辺には平池という、まあ古墳が池の中に3つもある13ヘクタールの和歌山県で一番大きな、まあ、池があるんですが、それを公園化して、遊歩道も作ってですね、散策していただける、そんなところにもいちご自転車で行っていただけるんではないかなと、そういうことですので、年中を通して名前はいちごですが、岸駅からその方面を回っていただける、そういうことに活用していただけたらと、そう思っております。
はい、スカイスポーツのメッカでもあるようですよね。
スカイスポーツにつきましては木内田町の滝草というところで前々から取り組みをされておりまして、そこには百合山という四国88カ所の場所もあるんですが、非常にいいニュースポーツということの中で、全国大会また大学の大会等もこの場所で開催をされておりまして、まあ市も応援させていただこうということで市長杯の争奪大会もやられております。
まあ、基幹産業は農業ということなんですけれども、まあ、これからも農業を中心に町を活性化していこうということなんですが、どういったことをお考えですか？
まあ紀宇五町が合併をし7万の市になりましたけれども、まあ、何も都会になったわけではありませんで、今言われたように基幹産業は農業ですけれども、まあこれからの農業をどうしていくかということで、今いろいろと五町のいろいろな取り組みの違いもございますし、また桃とかみかんとか柿とか産地ごとの違いもある中で、いろいろと調整を図っていかなきゃならないなと、そう思っております。
都会の方との交流もということなんですが、
まあご存知のように大阪に一番近いといいますか、和歌山県の一番北にあるわけで、まあご存知のように JA が取り組まれておりますメッケモン広場にいたしましても、非常に、県外から多くの皆さん方が来られる、そんな中で、紀の川市も都会の人また近隣から来てもらえるような農業政策も考えていかなきゃならないなと、そう思っております。
高校球児だったそうですが、
まあ恥ずかしい話ですけれども50年前の話ですがスポーツは何でも好きで、高校で野球を甲子園を目指して頑張りましたが断念でした。
はい、名門の旧改装中紅葉高校のキャプテンだったんですね。
いやいや、それはまあ無伝でやりまして、キャプテンだから上手っていうわけじゃないんですが、まあ、一生懸命やったつもりですが残念でした。
そうだったんですか。
そうだったんですよ。
あの改装中学の選手だった、
ねえ、もう2年生から4番だったそうですよ。
すごいじゃないですか。
はい、でピッチャーだったということなんですけど、肩をね壊されたことで、まあ、野手に転向されたということなんですけど、
肩壊してなかったらプロ野球の世界入って ね、はい、歴史に残る選手になってたかもしれない、
ね、え、今ね選抜高校野球真っ、ね、最中ですけれども ね、気にされながらまた全力投球で仕事されてるんじゃないかと思います。はい、はい、ではですね、この春の紀の川市の情報を、お知らせしたいと思います。はい、はい、昨年秋にですね、小川寺ですとか JR 小川駅前の商店街などでロケがありました、映画ふるさとをくださいが、いよいよ今日から、公開ですね。
はい、話題になってます
ね。そうなんですよ、はい、和歌山市の、ジストシネマ和歌山などで、上映されます。地元の方々も、エキストラで出演されているということですので ね、おなじみの顔が、スクリーンで見られるかもしれないですね。
王子めぐみさんが主役なんですが、この子が可愛いんですよ。
小田川さん好みで、
そうだよ、
テレビなんかにもよく出てるんですよね。
はい、で、来週土曜日ですが、4月5日土曜日、百合山花祭りが行われます。
うん、私の大好きな百合山、
はい、あのソメイヨシノが、ね、いっぱい咲く中で、まあ、アマチュアですとかコーヒーのサービスがありまして、あとパラグライダーから、ね、うん、持ち投げというのがあるんですね。
そんなのもあるんですか。
はい、そうなんですよ。景品も一緒に落ちてくるそうですので、ね、どうぞ
この間、ね、
拾いに行ってください。
あそこの近くを通ったんですね、はい、車で。そしたら、はい、なんとあんなにたくさんの、ね、方飛んでるの初めて。8人ぐらいの方。
そうです。
綺麗だったですね。
そうですよね、カラフルですしね、
スカイスポーツのメッカですね。はい、で、あの百合山花祭りの翌日ですが、うん、6日日曜日には桃山祭りがあります。
はい、
でね、開催場所はこれまでと違いまして、うん、あのできたばかりの桃源郷運動公園ですので、うん、ご注意くださいということですね。はい、いろんなイベントがありますので、ね、
桃源郷運動公園の、ね、はい、横にあれです。先日行ってきたんですが、
はい、
椿園なんです。
あ、そうですか。
これは花壇の椿園から向こうに移したんです。
はい、
あ、これはまたギリギリまだ行けますんで、椿も、
そうですか。で、その日の、ね、午前中、6日の午前中には桃源郷ハーフマラソンもありますので、ね、うん、あの全国から700人のランナーが集まりまして、
今もそんなに参加するんですか。
はい、まあね、一目10万本の、ね、桃の花の中駆け抜けるということなんですが、昨日の時点では 0.5 分咲きですというので、まあ、今日か明日咲くかなという感じですね。来週ね、週末いいんじゃないかなと思いますね。
桃源郷の、ね、ハーフマラソンは、はい、満開の下で皆さんに走っていただかないとね、はい、雰囲気出ませんから、ま
あ、そうですね、
咲いてくれるといいんですが、
はい、まあ、小川寺ですとか、ね、お池遊園ですとか平池公園なんかね、花火どころで有名でもありますよね。はい、ですので、まあ、来週の週末などにお出かけになったらいかがかなと思います。でですね、先ほどの、もったいぶって伸ばしました、あの西行の恋のお相手の話なんですが、うん、まだ時間ありますかね。ですね、高貴な方との、ね、うん、恋愛説があって出家したんじゃないかっていうこともあるんですが、はい、体験門員、先ほど出た、
はいはい、
体験門員が相手だったんじゃないかっていう説が多いんですけれども、先ほどお話しいただいた盾さん、 NPO の研究班というのがありまして、うん、そちらで研究した結果、うん、鳥羽上皇のね、寵愛した美福門員こそ有力ではないかと言うんですね。
それは余計ややこしいじゃないですか。
結局わからないんでしょうかね。
結局ですね、
今で言うと不倫関係ですか。
まあそういうことになるんだとは思うんですけど、ね、ちょっと複雑なんですね、当時の恋愛関係で。西行を、ね、思うあまりか、美福門院の遺骨本当は鳥羽上皇と同じ安楽院に納められるはずなんですけど、うん、西行のもとに届けてほしいということで、うん、実際に届けられて西行は年頃に伴った
と、うん、そういうことですか、
ことで伝えられてますので、案外本当かもしれない。
いや、その恋は本当なのかも分かりませんね。
そうですね、
物語があるから、うん、すぐこうドラマになったりとかって
するんですかね。
ぜひね、和歌山でロケをして、はい、そういったドラマなどを作っていただけたらいいですね。
白洲雅子はですね、西行という本出してるんですが、これがなかなか読み応えある、はい、あるいい本でね、研究すればするほどね、彼は分からなくなると白洲雅子さんは書いてますね。なんかすごく無色透明感があってね、うん、もう本当に深くて面白い人物だという、
ね、深くて大きな人物だったんだろうなと思いますね。はい、
ということで、はい、ラジオで和歌山発見お宝紀の川市、この番組は和歌山県市町村振興会の提供でお送りしました。
キャンペーン、おめでとうの笑顔はカメラの西本フォトプティで撮ろう。
青井優です。お腹の調子が気になるときはシンビオフェルミン S、 乳酸菌が違うの、人由来の乳酸菌だからお腹に合ってる、頼りになるんだ。これが人には人の乳酸菌
シンビオフェルミン S。
現職知事を描いた二坂義信物語が和歌山放送から出版。少年時代から吉子夫人と知り合った学生時代、通産省経済産業省での活躍、そして和歌山県知事へ、作家の大下英二氏の書き下ろしです。 お近くの有名書店か和歌山放送でお求めください。
電波障害は電波の暴力です。あなたが使っている自動車もたまに調べて電波障害の出ないようにして使いましょう。
皆様お聞きの放送は WBS 和歌山放送です。
作業はね、本当に勉強すればするほど面白いですね。後レンガの葬儀とか徘徊の神様、死生と言われた松尾芭蕉に非常に大きな影響を与えてる人ですからね。この人が本当に内田の出身だったら、
ね、素晴らしいですけどね。
観光キャンペーンで面白いですけどね。さあ、あなたからのリクエストメッセージ引き続きこちらでお待ちしております。
まずメールは sata@wbs.co.jp sata@wbs.co.jp、 そしてファックスの場合は 073-428-1414 073-428-1414 でお待ちしています。
この時間のニュースをお伝えします。ゆかりさんからです。
11時の和歌山放送ニュース天気予報交通情報は紀伊国信用金庫がお送りします。テロリストや密航者らの搭乗を防ぐため国土交通省はすべての国際線の搭乗ゲートでパスポートの本人確認を行う方針を固めました。これは7月の北海道洞爺湖サミットに合わせテロリストや密航者が偽造パスポートを使ったり他人名義のパスポートを利用したりするいわゆるすり替わりを防ぎ警備を強化することが狙いです。国土交通省などによりますと搭乗ゲートでのパスポートチェックは世界各国が加盟する国際民間航空機関の国際基準でアメリカやヨーロッパの各国ではすでに導入が行われています。これに対して日本やアメリカ路線では、日本ではアメリカ路線やアメリカ系の航空会社の路線で独自に搭乗ゲートでのパスポート確認が行われていましたが、それ以外の路線では出国審査でパスポート確認を済ませれば搭乗ゲートでは搭乗券を通すだけで旅客機に乗ることができました。搭乗ゲートでのパスポートチェックは航空会社の社員がパスポートと航空券の氏名を照合するほか本人の顔と旅券の顔写真をチェックするもので時間は5秒ほどということです。国土交通省は来月にも航空会社に通達を出して7月にもすべての国際空港で実施する方針です。ニュースでした。変わっては天気予報です。今日はお花見日和となりそうですね。和歌山県の北部のお天気晴れ時々曇り、南部は晴れ夜は曇りのお天気でしょう。ただお天気の移り変わりが早くなっていまして明日は昼過ぎから雨の降るところが多くなりそうです。和歌山県は北部南部ともに曇り昼過ぎから雨の見込みです。降水確率この後明日の午前0時まで北部南部とも 0%、 明日午前0時から午前6時まで北部南部とも 10% となっています。今日日中の予想最高気温和歌山は平年より2度ほど低い14度、潮岬は16度、そして現在和歌山県には全域に乾燥霜注意報が出ています。また今日の花粉情報和歌山県北部南部ともにやや多いという情報になっています。時刻は11時4分です。和歌山放送交通情報です。道路交通情報センターお願いします。
はい、お伝えします。まず高速道路の渋滞状況です。阪和自動車道の南行きは下津トンネルを先頭に6キロ渋滞しています。なおこの渋滞の最後尾海南東インター付近です。ドライバーの方は車間距離にご注意ください。反対方向大阪方面への北行き現在目立った混雑はありません。続いて一般道路です。 国道42号線では白浜方面への南行き、下津町黒田交差点を先頭に2キロの渋滞です。反対の和歌山市方面への北行き、黒田交差点を先頭1キロ程度です。京区方面の国道24号線は小川交差点の西行きで1キロ渋滞しています。道路交通情報センターの小藤がお伝えしました。
次の交通情報1時過ぎにお伝え。